京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのヒットミンこと藤田ひとみがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に隔週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしています。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう11年以上も連載を続けている人気の連載記事で、
はい、
もうその連載回数は260回を超えております。
ね、長く続いてますよね。
頑張ってますよ
連載のコンセプトは、は
い、私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですけれども、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、今週のタイトルが粟田口に息づく合掌造りということですね。
そうですね、あの131回目の記事からの抜粋ですけれども、
はい、歴史を
感じ、粟田口ありますよね、あの三条東山をずっと山科の方に進んでいったところら辺なんですけれども、そこにですね、世界遺産で有名な合掌造りの建物が移築されてますよという話題提供なんですよね。最近僕ね、まあ、京町家の再生とかいろいろやってるんですけど、実は古民家をですね、見に行ったり直しに来てくれとか言われる依頼が大変多くございましてですね、まあ、合掌造りも古民家の一つなんですけれども、そういったことからですね、あ、そうそう、この合掌造り古民家の話をしようかなと思って今回ね持ってきたんですけど、京町家と違いましてね、この古民家っていうのはがっしり作られてるんですよ。で、うなぎの喉寝床みたいにこう、細長くなくてですね、まあ、いわば正方形に近いような形でがっしりとしてるあのものが多いですよね。で、この合掌造りっていうのは富山県のですね、五箇山地方とかに建てられている民家のスタイルなんですけども、
はい、ユネスコの世界遺産にも ね
認定されて
登録されてるような
ね、
はい、
で、まあ、これどこにあるかと言いますとですね、和風料亭の美濃吉さんという、
美濃吉さん、
そう、本店がございまして、そこにですね、竹茂郎というですね、平成4年に建った綺麗なモダン和風の建物があるんですけれども、その奥にあるんですよ。
合掌造りの建物があるわけですね、そちらに。
でね、その合掌造りに行くには竹茂郎のモダン和風の建物の中を通って廊下で行くのでね、
あ、じゃあ本館とその、まあ、合掌造りの、まあ、別館みたいな形なんですね。
別館みたいな形で合体してるんですね、
はい、
まあ、美濃吉さんと言いますと、もう創業以来300年の歴史を数えるね、今日本年間創業ですから、吉宗の時代ですよ。
そう、すごいな、本当に。もう
300年を超える、はい、まあ、老舗ですよね、その中にあるということで、はい、私そんな話を聞いて見に行ってきたんですね。
そうでったんですね。
なかなか合掌造りって見に行く機会ないじゃないですか。
なんか、やっぱり豪雪地域にあって、ね、やっぱ富山とか、岐阜とか。
千葉ありますね。そうですよね。あのね、実は僕合掌造り初めて見たのは小学校2年生の時。
あら、遡りますね。
遡るでしょ。もうまあ、ボーイスカウトのちっちゃい版で小学生でやってるカブスカウトっていうのがあるんですけどね。
はい、
そこで夏のまあ合宿野営ですね。で、合掌造りに泊まったことがあって、
はい、
それがね、よく覚えてるんですよ。で、当時はその合掌造りという言葉も知らないですし、五箇山という地名は未だに覚えてるんですけども、まあ、本当にバスに揺られて行ってきたんですけれどもね、いろりがあって、で、そのいろりを囲んで、いろいろご飯食べたり、会議をしたり、まあ、小学生ですからお酒飲みはしなめてたんですけども、時やってて、で、かやぶきの屋根なんでね、その中で火を焚いても、煙が全部上に抜けるんですね。
すごい天井が高いイメージがあります。
うんうん、で、もともとあれね、天井の高いところで、蚕を飼ってる。 作りなんですね。解雇、うんうん、そう。で、解雇を買いながら家として住んで生活してというのがこの合掌造りの特徴なんですけれども、はい、本当に、まあ、民芸風というか、いい味わいを出している中でね、うん、遊んでた記憶がありますけれども。
なんか合掌造りの合掌って、まあ、ご飯を食べる前に合掌するとかの手を合わせる合掌じゃないですか、はいはい
は
い、
そうですね、
すごい屋根の角度がすごいついてるから、
なんかまあ正三角形みたいにこうね、うんうん、なってるようなイメージでこう、はいはい、お互いこうもたれ合って寄り添ってやってるのでね、45度から60度ぐらいまであるんですけれども、うん、そこから来てるのかもしれないですよね。
だからやっぱり雪が多いから雪が積もらない工夫なんでしょうかね。
角度がね、例えば45度というのはもう大変急ですからですね。雪積もらずに下落としてということであったりとか、うん、
はい、
ね、あとかやぶきの屋根なので通気性が良かったりとか、大変工夫されてるっていうのが、この、まあ、竹茂論にあるんですね。
そうですか。
で、僕もその後気になって調べてみますと、もともとここに建物としては移築は昭和45年にされたんですけれども、その後和風レストランとしてしばらく営業されてて、で、この竹茂楼のオープンに合わせて、また新しく合掌造りの合掌館として再整備されたというようなことなんですよね。本当に、なんていうんですか、まず大きな合掌造りの建物ですが、中入りますと太い柱と太い梁がね、
はい、
こう力強くありまして、
立派なんですね。
立派なんですよね。うん、で、まあ、いろりであった部分で大きな広間がありますが、小部屋に分かれてるわけじゃなくて、こう大空間なわけなんですよ。天井も高いし、ね。だから、まあ、その団体さんでご飯を食べたりとか、そういう、まあ、団体部屋とするのが一つと、
はい、
あと、ちょっと待合ロビー的にも使ってられることもあるみたいですね、聞いてると。
和洋館がありますからね。
そうなんです、うんうん、だからしばらくそこでちょっと、お茶でも飲みながら待っといていただいて、で、宴会の用意が整ったら大広間の方にご案内するとか、いろんな使い方をされてるというふうなところがあるんですよね。
本館の方は、まあ、すき家作りで、こう、ちょっと洗練されたイメージなんですね。でそれにまあね、本当に
ひっつくようにその民芸町の合掌造りがついているという、うん、その対比が
面白いですよ ね
面白いと思います。で竹茂楼の名が表す通り、その竹がね、本館の方は大変美しくて、僕は好きなのは格子のデザインも好きなんですよ実は、
はいはいはい、
その本館の格子がね、繊細で美しいので、よく僕も研究させてもらって、似たような格子を設計したりすることあるんですけどもね、なかなかいいところですね。ぜひ行ってもらったらいいとはね、思うんですけれども、
うん、
水木さんはね、その300年の間に、いろいろ明治天皇に献上するね、川魚料理とかをね、はい、得意にされて、ずっとされてまして、もともと鴨川のほとりに、こう、ちっちゃな、川魚料理屋さんを出したのが、まあ、そもそもの始まりというふうなことでお聞きしておりますけれどもね、
すごい歴史ですもんね。
そうです。で、この合掌造りの廊下の部分ですね、水木さんもう一つ、おひな祭りの季節になりますとですね、はい、そのひな祭りのディスプレイをきれいにして皆さんに公開されてるんですね。で、まあ、おばあさんとか、ひいおばあさんの持たれてたような古いおひなさんを丁寧に保存されてましてですね、で、それをディスプレイされるんですけど、まあ、我々ひな祭りの人形って言ったらこう、ひな壇があるじゃないですか、七段とか。
五段、七段とかね。
赤い毛線みたいな、
うん、そうですね。
そうじゃなくてね、なんていうかな、こう、神社のジオラマみたいなのがあるんですよ、木でできた。まあ、どう言うたら
いいか。神社のジオラマ。
神棚ではないんですけど、はいはい、まあ、御所の縁側みたいな、こう、ディスプレイがあって、そこにお代理さんとおひなさんを、置いて、はい、まあ、いわば、貴族のようなそのディスプレイをしてこう飾ってるおひなさんがあったりとかね、そうなんですよ。それね、
珍しいです。
ああ、これは値打ちあるなということで、多分毎年されてますんでね。
うん、
その時期になったらぜひ、
ひな祭りシーズン、
みのきちさんのホームページ
必見で、ホームページでもいいですね。
見ていただいて、でやってる時期めがけて行ってみるというようなとこですよね。
野村さんはね、いろんなとこにお食事行かれて、やっぱり建物を見て、で日々研究されてるんですね。
そうですね。いろんなとこ行くのもこれ私たちの仕事の大 大事なことなんですね、うん、で同じとこばっかりそのお気に入りのとこばっかり行くよりももうそれやったらいろんなところ数見ていろんなもの、ね、あの空間を体験してそれをまた設計にこうフィードバックしていくというようなところも大切な仕事でその机に座って図面描いてるだけではないんですよね。
そうですよね、うん、常にこういろんなこう情報を求めて動き回ってこうすごく行動力があるなという
そうですね、
やっぱりね設計士さんには欠かせない資質なのかなと思ってますよ。
まあどういうとこ行ってどういうことをやってるっていうのはこのホームページとかにもブログをね
作
ってますから、
う
ん、そこにこう行った旅の中ではこうやってるんですけど結構一人旅とかもね好きで行ってましてね。
やっぱりこう目的地を決めてこの建物を見に行くぞっていう感じで行くんですか。
そうですそうですそうです、うん、
これを見に行くフラフラっていうんじゃなくて
これを見に行こうと思ってそこに行くにはどうしたらいいかということをまあ考えて日帰りだったりね、一泊二日だったりとかいうことで、
ちなみに今ちょっと気になってる建物をこれから見に行きたいなっていうところもあるんですか。
そうですよね、この間ね僕山形県の酒田市っていうところで、はい、おしんのふるさと呼ばれてるところで土門健っていう有名な写真家さんがいらっしゃるんですけども、はい、その土門健の美術館を見たくてですねずっと行きたいなと思ってなかなか行けずじまいだったんですけれどもちょっと山形県の方に行けるようになったのでそれ見てきたんですけど良かったですよね。
土門健ちょっと今すぐちょっとネットでグーグル検索しないと
かなり有名だと思いますけどちょうど平成地震館、京都の文化博物館の新館が谷口義雄という設計なんですけど彼の初期作品なんでね、はい、やっぱりそういう美術館うまいなというふうに思いながら感動してみたりとかいうのはありますよね。
すごいですね、野村さんの頭の中覗いてみたいぐらい、もういろんな建物で本当ににぎわってるんだろうな
と思います
けど、
ね、だからねこの五箇山とかもね僕ねその小学校2年の時に行って合唱作り見ました、はい、でその後もね実は2回ぐらい行ってるんですよ、はい、で当然世界遺産になって有名になってからも見に行ってますし、何かの会でですねこうツアーで見に行ったりとかいうことで行ってるんですけど、これもなかなか行ってみるといい建物ですからね、合掌造り。
そうですよね、外国人の方からもたくさん観光客が来られてて、外国人目線だとすごいジブリの世界観だと思うみたいで、隣のトトロが出てきそうみたいな、そんな風に海外の人からは感想が寄せられてるみたいで、なるほどなと思ってね。
まあそういう見方も感じ方もあるかもしれないですね。海外の方っていうのは我々日本人の持ってる感覚と
ちょっとまた違いますからね、
ところがありますからね、なるほどなるほど。だからまあそのねここの粟田口の美濃吉さんの合掌造り、はい、まあ一般に公開してるわけではないですのでお食事行った時にちょっとね、うん、見せてくれというような形だったりとか先ほど言いましたひな祭りのイベントの時にですね、はい、ちょっと覗かしてもらうとかいうような方法でもいいですのでね行っていただければというふうに思うんですね。
そうですね、まあ世界遺産ですからねその、まあ、合掌造り、うん、ぜひともね行っていただきたいんですがその前に、まあ、京都でも見れるところが
あるというところなんでね、
はい、
ぜひ行かれることがあればと思いますね。
これから野村さん、はい、古民家再生ぜひとも、はい、頑張ってくださいね。
はい、
さあそれでは最後にお知らせです、はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番 451-5777 番にお願いいたします。ホームページもございます。カタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築と検索をお願いいたします。これまでの施工例やね野村さんのまあ旅のブログだったり、ね、建築を見てどう思われたか、ね、いろいろね書いてありますから、はい、
この京都空間創生術の記事もすべてアップしてあります
、ね、はい、見応えありますのでぜひご覧ください、はい、
それではそろそろお時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのヒットミンこと藤田ひとみがお送りしました。
それでは皆さんまた来週、
また来週。京都スペースファウンテン京都空間創生術、この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。